はい、こんにちは、中西です。久しぶりの音声収録となっております。前回がですね、10月21日頃だったと思います。10月27日に、選挙がありまして、で、その1週間ほど前に、入れるべき政党、入れてはいけない政党みたいな、なんかそんな音声をですね、割と長い音声で1時間20何分あったので、結構長い音声だったんですけれども、要するに、まあ、選挙で、どこの党に入れて、で、どこの党に入れてはいけないのかというね、まあ、その基準を、まあ、割とわかりやすい、はっきりした基準がありましたので、まあ、それをお話しした。なんでその解説に1時間22分かかったのかよく分かりませんけれども、多分あれまとめればね、5分ぐらいで終わったはずなんですが、まあ、そこをあえてですね、ああでもない、こうでもないと、で、時々脱線しながら、進撃の巨人とか話しながら、確かね、そういうダラダラと話すというね、ことで、逆にこううまく伝わるんじゃないかというね、そういう、まあ、趣旨で喋ったわけなんですけれども、まあ、あの音声が割と、好評でしてね、で、ぜひ第2弾を出してくださいみたいなね。まあ、あれの第2弾というか続きを出してください的なことも、まあ、言われておりまして、まあ、早く出さなきゃなと思いつつも、今、まあ、あれから結局3週間ぐらいですか？あ、もっとか。あ、3週間弱ですかね。経ってしまったということになりますね。まあ、できればこの音声シリーズね、シリーズでも何でもなかったんですけどね、本当はね。もともとは8月の20何日かぐらいに出し始めたんですよ。で、それは自民党の総裁選が1ヶ月後に迫ってたからということで、まあその判断基準とね、1本目はね、確か高市さんは実は、まあ、爆弾を抱えていますよというね、話。高市早苗さんね。はい。とか、まあ青山さんがもう一番素晴らしいのにはぶられてるとかね、まあなんかそんな話をいろいろと、全部で、9本ぐらいですかね。今回が9本目かな。なんか大体それぐらいですね。だから8月の末に出して、で、そこから今、今日これ収録してるの11月10日なんですけれども、だから9月、10月で、だから2ヶ月半ぐらいでしょうかね。2ヶ月半ほど経って、大体9本ぐらい出してるんで、そうね。だから平均したら、2週間か、1、2週間に1本ぐらい出てたのかもしれませんけど、あくまで平均なんで、途中1ヶ月ぐらい空いたり、で、1ヶ月も空いてなかったかな。で、今回はとにかく3週間空いてるんですよね。いずれにしろですね、たまにしか出さない感じなんですが、僕としては、この音声ね、もう週1本ぐらいのペースで出せればいいのかなと、ちょっと思いかけていて、というのもですね、もともとね、僕、音声ってあんまり、まあ、そもそも出してませんでした。この8月20何日に出したのは、そもそもそこからだいぶ半年ぶりとかじゃなかったでしょうかね。大体もう半年に1回出すか出さないかぐらいだったんですね、メルマガの音声は。で、まあ、理由は特にそんな明確な理由があったわけではありませんけれども、まあ、僕の中でそんなにこう、なんていうかな、出すモチベーションもなかったというのと、あとそんなに別にこう、感想とかも聞いてなかったんで、出してなかったんですけれども、まあ、その8月から出しました、要は自民党総裁選シリーズと名付けたあのシリーズあたりから、なんか思ったよりもこの音声を聞いてくださっている方がいて、で、思ったよりも好評だなと。中にはもう大絶賛してくださる方がいたりですね、もう面白い面白いと言ってくださる方がいたり、で、すごい方になるとね、この間聞いたある、まあ、コーチングプログラムのメンバーさんなんですけどね、数十回聞きましたってね、おっしゃっていまして、なんか、言い間違いかなと思ったんですけどね、なんかどうやら本当に、なんか何回も聞きすぎて、もうセリフまで覚えちゃったみたいなね、ことをおっしゃってて、別にセリフは、セリフっていう感じでもないんですけどね、普通に喋ってる、これを本当になんか、要は入れてはいけないと、入れていいとっていうね、あの音声を、なんか数十回、本当かどうかちょっとわかんないですけれどもね、まあ、それぐらい聞いて、もう頭に叩き込んだみたいなね、まあ、そういう方もおられて、まあ、おおむねですね、皆さんから好評な印象なので、まあ、もちろんね、これもっと端的にまとめろよっていうね、思ってる方もおられるのかなと思うんですけれども、これはね、ちょっとそれなりの意図は実はあってね、わざとこういう感じにしております。で、これについてはね、まあ、どっかで、まあ、別に喋ってもいいんですけどね、今ね。まあ、要は、これって、なんていうのかな。一般的な、例えば YouTube とかに出ている、まとまった情報発信でね、こうまとまった、こう、わかりやすく、 短くね、5分とか10分ぐらいでまとまった動画とは全然違うじゃないですか。で、まあ、どっちかというとこうラジオに近いわけですね。一応テーマは決めてあるんですけれども、まあ、そのテーマがどういう方向に進んでいくか自分でも何も分からず、で台本も何も決めてないので、で喋りながら、まあ、作っていくみたいな感じですよね。だからもう完全にラジオもそういう形で作ってるのか分からないですけど、どっちかというとそれに近いですよね、ラジオっていうのもね。だそういう感じの本当にこうダラダラ聞いてながら聞きしていただく前提の音声という趣旨でやっています。でも全然なんていうかな、そのテーマは一応決めてますけれども、もうその話の流れであらぬ方向にどんどん脱線しまくる、もうそれもありということで、であまりにも脱線したら一旦話のね筋をこう本流に戻すみたいなことはしますけれども、もう適当に喋っていくけど一応ポイントは話してますよみたいな、そんな感じの方が逆にいいのかなということをちょっと思ってますね。というのもね、まあここまで配信してきたのがまあその9本ぐらい多分あったと思うんですけど、これね大体全部、短いのでも30分、長ければ大体4、50分から1時間前後ね、一番長いので多分1時間半近くあったと思うんですけれども、それだけこう、ながら聞きしていただく前提でってね、お掃除音声でずっと言ってきましたけれどもね、お掃除しながら聞くとすごいお掃除かかるって方が何人かおられたので、もうそんなんでいいですよということで、本当に音声だけを純粋に聞いていただくということなんですけれどもね、でそういう形で、こんな内容全部、端的にまとめれば5分で終わるじゃないかっていうものを、あえて、1時間とかね、あるいはそれ以上のね、長い形で、全然関係ない話もぶっ込みながら、もう喋っていくという形を取ることで、まあ、ちょっと違う層にもアプローチできるんじゃないかなというね、ことも思っておりますね。はい。まあ、要は、この政治経済、まあ、特に経済ですね。僕の話はずっとこの音声、特に大体経済の話が中心になっているわけですけれどもね。一応そのミッションみたいなものがありまして、その正しい財政認識を多くの人が持つべきだというね、まあ、私の考えがあるわけですね。で、それを広めていくときに、まあ、今までそのメルマガで書いていた文章で出していました。大体週に1回か2回ぐらいね。一時期水木と決めてた時もありますし、週末だけで決めた時もありますけれども、大体1回か2回ぐらいを、どうですかね、ちょっといつからだったか分かりませんけども、もう4、5年は経ってると思いますね、どう考えてもね。経済ネタを配信しだしたのはもう10年ほど前ですけどね、かなりの頻度上げて週1、2本的に大体こう、ずっと配信したのが、もう2020年とかコロナの時にはもうとっくにやってましたからね、もう、まあ、5年とかは経ってると思います。もっとかな、分かんないですけど、全然。まあ、それぐらいね、こう、ずっと配信してるんですよね。でただ、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、経済ネタでとんでもなく長いんですね、文章がね。で、まとまりきらんみたいなことで、だいたい文字数的に言うとね、6000文字、7000文字になった時すらありまして、はい。で、そんなに長くても、全部読んでますって言ってくださる方がいたんですね。で、じゃあ、どれでいいかなと思ってずっとやってきたんですけれども、最近、異常に長い経済ネタって出してないじゃないですか。で、出すときは、まあ、大体音声になってるっていうね、形をとってるんですけれども、これまで文章だとあんまり読まなかったけれども、音声のだと、まあ、なんか、間にね、ながら聞きで、まあ、なんか移動中だとか、こう散歩中なりお掃除中なりで聞けるから、前よりそのよく聞くようになりましたっていうね、経済ネタの話をねっていうことをおっしゃってくださる方もいて、まあもちろん活字の方がいいという方もいるし両方いいという方もおられて、どういう形がいいかなと思ってたんですけれども、僕としてはとりあえずこれはもう音声の方がいいのかなと、っていうのはだからさっき言ったようにこう難しい話を活字で読むと余計難しく感じるってねいうのあるじゃないですか。その僕としては割とこう噛み砕いて初めての人でも分かるように、毎回ちょっとくどい何回も読んでる人にはくどいかなと思いつつもちょっと初めて読んだ人にも分かるように単語の説明とかねしたりするようにしてるから長くなるっていうのもあったんですけれども、ただその活字の場合は、まあ、メリットデメリットがあって、まあ、デメリットとしてはね、まあ、メリットはまあ音声よりも割とコンパクトにまとめられるというかね、読む人は短くいけるんだけど時間もねそんなにかからず、ただ、このデメリットとしてはですね、いまいちその分かってないと、ね、どういう正しい財政認識なんだと、 いうことを、その予備的な知識がない段階で学んでいきたいという人にとって、僕の書いてるあれは割ともう難しく感じる可能性が高くなってくるわけですよ。かといって、毎回その初めての人に合わせてしまうと、もう分かっている人にとってはだいぶくどい話になってくるわけですね。でそこの辺の兼ね合いを両方取るなら、この音声の方がいいのかなという気がちょっとしておりましてね。というのも、例えばですよ、例えば冗談とか言えないでしょ、活字で。いや言えるんですけどね、書こうと思えば。けど伝わりづらいんですよ、めっちゃ。ボケてもなんかこう活字だからふーんみたいなね。活字でね、人を笑わすなり、まあ、別に笑わす人もないんだけど、その、なんていうのかな、この、気楽に読めるかどうかっていう意味で、どうしてもこう、ふわっとした冗談なり、軽いジョークとかボケとか、そういったものを入れつつの方が、聞きやすい、あるいはインプットしやすいっていうところが、活字ってそれが難しいんですよ。で僕もね、その、メルマガやりだした頃とかね、いかにこう、面白いのを作るかみたいなことをね、よく考えてた時期があって、で、こう、笑わせられないかなっていうね、まあ、僕の尊敬するちょっとまあクリエイターの方がいてね、まあその方がまあ一緒に働いてた方なんですけれども、もうこのコンテンツで人を笑わしていくと、まあ笑わしたり、これは面白いということをね、日本中の何十万人あるいは何百万人の方にね、提供している方がいるんですね。すごい方で、でその方がちょっと僕の中で常に頭にあって、もうだいぶ昔に一緒に働いた方なんですけどね。で少しでもそういうその方のね、そのエンタメ的な要素を入れるっていう、そういう部分をこう入れられないかなと、この経済に関してもね、あるいはまあ集中力のメインの方に関してもね、とやってたんですけどね、これはね、結論ね、精神をね、やむ。やみかねないね。才能がない人間がね、そういうことするとね、マジでやむんですよ。要は、活字ってね、自分で、面白いの書けた、ちょっと笑ってもらえるはずと思っても、まずリアクションわかんないじゃないですか。活字だから、メールマガで届けても、目の前にその人がいればね、笑ってくれますよね。けど、もちろんわかんない。で、ちょっとしばらく置いて、1時間後ぐらいにもう一回読み返したら、あれちょっと違うなみたいな、これ初めて読む人の気持ちになるために一旦 寝かせるわけですよね。で寝かせて1時間ぐらい経ってもう一回読んだら、あれ全然面白くない、これやば、なんかちょっと調子に乗ってる感じ出てるみたいなとか、わかんないんですよ、うん、でそれがうまく当たって、あれ面白かったですって言われることもあるんですけれども、うまくいかないように感じることのがすごく多くて、うん、でしかもリアクションもわかんないしということでね、文章で人を笑わせるのって死ぬほど難しいなっていうのをね、だいぶ昔にそれをもうはっきり感じまして、もうそっちの方向で行くのはもうやめようというのを、まあ、ある時期、まあ、諦めたというか、本当にまあふわっとなんかたまたま出てきて、でそれを書いて、でそれをまあ読んだ人がなんか面白いなこれって、この冗談面白いなって笑ってくれることがあるならいいですけれどもね、そうじゃなくて自分からよし笑わすぞみたいにね、文章でいこうとするとね、やむんですね。でこれね、僕が昔読んでたね、学生時代にちょっと読んでた、あの人名前なんだったっけな、原田宗則さんっていう昔、読んでたね、まあ面白い文章を、まあ、エッセイ的な部分ですけどね、書くのを売りにしていた方がいて、それで、まあ、僕 の, その早稲田 の, 出身の方 で確か中谷昭弘さんっていうね、まあ、自己啓発作家がいらっしゃってね、まあ、今あの人どうしてるのか知らないけど、その方と確か同じ年で同じ一緒にこう学生時代を送っていて、確か同じ学部だったんじゃないかな、文学部か何かでね、で、それで一回なんか早稲田に来てね、対談とかもされてたんですけどね、その原田さん、ごめんなさい、対談はしてないわ。してたかな、ちょっとごめんなさい、記憶はっきりしてないですが、同じ年でなんか喋って、よくね、中谷さんにしろ原田宗則さんっていうその作家さんね、面白いエッセイを書く人の方がね、早稲田に来てたんですよ。で、まあ、無料だったから確かね、僕も見てたりしたんですけどね、まあ、その原田さんね、まあ、だから僕も何冊か買って読んだことあれ、確かに面白いんですよ、その書いてる本がね。うん、ですごいなと思ってたんだけどね、やっぱしばらくしたらね、なんか メンタル病まれてね、うん、でその後薬に走られて、で逮捕されて原田さんね、これでまあ業界から消えたというか、うん、本を出すのをもう全然知らないですね、その後もう十何年も知らないです、うん、だいぶ前ですね、うん、ということでね、まあ多分作家としてはもう終わってしまったんじゃないかなと、多分要は薬で捕まっちゃったんで、もうあれですよね、依頼する出版社も多分ないと思うんですよね、うん、ということでね、で、で原田さんはそのやっぱ文章でこう笑わせるっていうところにね、すごいこうなんていうかな、ポリシーを持っていらっしゃって、もうそれがブランドになってたんで、ただ僕はその自分でそういうのをやって、あまりの苦しみがね分かってから、これ原田さんね、こんな大変なね、文章で笑わせるなんてよくやってたなと思ったんですけれども、やっぱりね、やんじゃうということで、何が言いたかったかよくわかんないですけれども、まあ、要はね、経済をね、書くときに、わかりやすく、まだこれから、学びたいという人も常におられるんで、そういう人にアプローチしていかないといけないじゃないですか。ね、要は日本がなんで今こんなことになってるかっていうのは、根本全部経済認識、財政認識の間違い、貨幣観の間違い、財政観の間違い、ここに来てるわけですね。そこに行き着くわけです。はい。と僕はもう確信を持っておりまして、なのでそこの認識をひっくり返さないといけない。うん、だけど、未だに政治家にしろ、学者にしろ、インフルエンサーにしろ、コメンテーターにしろね、著名人、もう全般、はい。もう毎日のように間違ったことを言ってる人がうじゃうじゃいるわけね。で、そういう人たちをね、もう一匹残らず駆逐するというね、まあ、最近僕この言葉が流行りなんですけれどもそういう言論をね終わらせないといけない、はい、もうここに対しての使命感は多分一般人においては僕、ね、多分トップクラスで持ってるんじゃないかっていうぐらいに思っておりましてね、でそうなってきた時に、分かりやすさとか、さっき言ったエンタメ的要素を持ってないといけないんですよね。分かりやすく伝えるっていうね。だから、普通に難しいというか、ちゃんと文章で書くだけなら、そらいいですよ。書けますよ、そら。だけど、それでは分かってる人にしか伝わんないんですよね。あるいはめっちゃ興味ある人とか。じゃなくて、ふわーっとなんか、今回ね、僕は、政治経済ネタの音声でね、こう出して分かったんですけどね、政治経済も勉強できればしたいなとか、できればもっと政治についても詳しくならなきゃなとか、そういうふうに思ってる人っていっぱいいるんですよ。けど、時間の関係だとか、あるいはもう、毎日ね、疲れて帰ってくるから、なかなか勉強できない。ね、ネットフリックスの面白い方見ちゃうとね、まあ、分かります。僕もそうだから。だけど、一方で頭の中でちょっとやっぱ政治とかも知っとかなきゃな、何も知らないな、みたいな、昔僕もそうだったから、まあ、今でもそういう部分はかなりありますけど、昔本当に何も勉強してない時があった時は、あ、政治もね、経済とかもよう分からんけど、もう知っとかなあかんわなとかね、うん、けど思ってたんだけど、やっぱり真面目なこうね、勉強の感じだとね、もう聞く気しないわけですよ。見る気もしないし、勉強する気もしない、疲れてるからっていうことがあった。でそれが僕が適当に喋って、ほんと5分で話せるようなことを50分で10倍ぐらいにね、薄めてね、ものすごくダラダラと喋ったら、逆になんか、それがいいと言ってくださった方がいたということが、まあ一人も一人二人じゃなくてたくさんいて、その直接お話でね、聞いた方も何人もいるんですね。うん、で、そうするとその、なんとか社交辞令でおっしゃってるのか、本当にそう思ってくださってるのかって、なんとなく雰囲気の言い方とかでわかるじゃないですか。本当に面白かったんです、素晴らしかったですとかって言ってもらえると、これ本当に言ってくださった方がいてね、何人か。あ、そうなんだと思って、あ、だったら頑張らなきゃな、みたいな。もしくはこういうふうに思ってくださる方が、少なくとも僕の目の前に何人もいるわけだから、となると、まあ、実際に言ってないけど、聞いてくださる方がもっといるんだろうな、ということで、そっちの方向で行こうかなっていうのを、まあ、この1ヶ月でちょっと思ってるという話ですね。はい。だから今ここまでの話ね、全然今回一応テーマあります。この後言いますけれどもね。今回のテーマ決まってんだけども、今18分くらい喋ってんだけど、全然関係ない話してるじゃないですか。これ普通に考えたら、こんな YouTube でこんな配信したら絶対切れられますよ。うん。だけどね、今ね、YouTube にしてもね、ライブ配信が流行ってるわけですね。いろいろこう、専門家の方の話とかも含めて、あとは僕が見てる感じでも含めて、ライブ配信がね、やっぱね、流行ってるっぽいんですよね。うん、流行ってるというか、そこに人が集まりやすい。うん、で、今後この傾向は、より強まっていくんじゃないかと僕は見ております。そして、そのライブ配信をしている人たちの内容を見ている限り、通常の一般的な動画とやっぱ違うんですよね。どっちかというと、ダラダラ喋ってる感じが多いんですよ。ね。 でも、そういう音声を聞いてる、楽しく聞いてるっていう人がいて、そこにこう再生回数が集まってるような感じがあるわけですね。で、これなんでかっていうのはいろいろ理由はあると思います。はい。まあ、やっぱりその、あまりにもちゃんと作り込まれた動画が多すぎるので、まあ、そういった人間的なね、だらだら喋るのがいいんじゃないかっていうのが一つ。で、これ、実際に、この間、何日か前、2日ぐらい前にね、コーチングやった時に、まあ、毎週何日かこうコーチングしててね、チームでコーチングやってるわけですね。複数人の方を同時にコーチングしているんですけれども、で、その時に、結構な確率で最近は AI の話になることが多いんですね。で、AI を、まあ、勉強していかなきゃとか、AI をこうやって使ってますとか、そういう話になって、で、まあ、僕がやってるコーチングっていうのは、まあ、第二領域コーチングって言って、まあ、重要なことで、なかなか緊急性が低いから一人ではやれないことをやっていきましょうみたいな、まあ、そういう趣旨でやってるコーチングなんですけれども、まあ、その中で AI を、こう勉強していったり、実践していきたいっていう、そういう目標を作る人が最近増えているんですね。で、その話の流れで AI についての話をこういろいろと、することが増えてます。で、なので僕もその AI についての、例えば最新の情報なりね、いろんなこうアプリ、ツール、そういったもの、もう、まあ、毎日のように、こう、情報収集しながらですね、で、毎日とんでもなく驚いてるんですけどね、で、自分でも使いながらやってるんですけど、で、同時にですね、この AI のこの時代にどうやって生き残ればいいのかと、もう、まあ、使ってる方ならね、ご存知だと思いますけれども、とんでもないことになってますからね、AI がね、今。もう本当に革命、もう革命というか魔法かよというね、もうドラえもんの道具やんけみたいなね、ぐらいのとんでもないことになってるわけですよ、今。で、この状況で、我々ね、まあ、生身の人間がね、AI とこうある種戦いになるわけでしょ。この資本主義社会において生きていかなきゃいけないわけで。で、どうやったら駆逐されないのか、AI にね、我々が。とかね、そういうのをやっぱ考えつつ、こう、いろいろ情報収集してるわけですね。で、その中で、一つ僕、ちょっと見えてきたのがね、もう、話、脱線しまくってるのは分かってますよ。もう、とんでもなく脱線してるのは分かってるんですけど、こういう音声ですから ね、これを楽しんでいただく音声ということでお願いしますね。まあ、いつ本題行くんだよみたいなね。もうこのまま終わるんじゃないかみたいなね。いうのもあるんですけど、もうそういう、すいません、ラジオ音声ですか。私が一人適当に喋っていくっていうことで、それを楽しんでいただくんですけれども、で、この音声の、こういうのでなんでいいかと思ってるかっていうの話なんで、ちょっとまあ今話しますけど、要はね、一つ僕の中で、多分こういうことなんじゃないかと思っているのが、今ね、AI が何でもかんでもできるようになってきたと。ね、で、そうなってくると、もうみんながそっちに走ってるわけじゃないですか。走っていくんですね。で、そっちの方向を利用していかないと、もう生き残れなくなります。はい。とんでもないことになってるから。で、一方で、そうなればなるほど、結局その AI にできないことって何かっていうのもね、考えておかないといけないと。で、そこに我々の勝機があるわけですね。我々の人間のね。と考えたときに、一つのね、この AI 時代の大きな流れの中で、我々人間が勝てる部分があるとしたら、この人間味の方なんですよね。というふうに僕は踏んでまして、つまり AI 的なコンテンツがありとあらゆるジャンルで出ていく、いけばいくほど、そして AI というのは普及すればするほど、生身の人間的な要素のある何らかのコンテンツですね。そっちの方を求める人が増えていくと。ということだと思うんですね。まあ、その漫画なり小説なり映画なりね、そういったものすら、もうそれこそ台本ですらね、ざっくりこんな感じの恋愛ものの映画作って、台本書いてみたいな、ね、あるいはコント書いてとかね、この間 AI が作ったコントっていう動画見たんですけどね、とんでもなく面白かったですよ。マジかよと思いましたね。なんか面接のコントでしたけど、ね、よかったら見てみてください。AI コントとかって検索したら出てくると思いますけどね。だからもうコントも作れるし、何でもかんでも作れちゃうわけですよ。じゃあ、それは人間に勝てないかというと、やっぱりそれは AI が作ったんだっていうふうに認識しちゃってみるからね。となると、そこはやっぱりね、これ結局 AI が作ったのかってどうしても思っちゃうわけですよね。で、そうなればなるほど、人間的な部分のコンテンツを求める人は絶対いるわけで、それに対するニーズがゼロになることは多分ないと思うんですよね。 はい、っていうことを考えますとですね、このライブ配信が今流行っているのも一つそういった理由もね、考えられるわけですよ。ライブ配信でめちゃくちゃ生々しいじゃないですか。それこそ作り込まれた、ね、音声、ね、5分10分のきっちり無駄なく作り込まれた音声ではなく、だらだら喋ってる人が多いわけですよ、ライブ配信。僕が見る限りね。で、そういうのが好まれていると、この間紹介した警察官ゆりさんっていうね、アメリカのね、警察、アメリカで警察されてる元日本人でね、まあ今アメリカ人になられたということなんですけど、まあ見た目は普通の日本人で普通に日本語喋れる方ですよ。が、普通にこう画面に出てずっと喋るライブ配信をね、よくやってらっしゃって、ただアメリカで警察されてるんで、まあそのアメリカの警察の内部のね、の人間にしか分からない実体験を伴うことをいろいろ踏まえて、今のアメリカの政治経済なりのね、そういう内容をまあ配信する、ライブ配信をまあされていて、非常に、あれですね、最近注目度が集まっている方ですね、まあ、いろんな方がお勧めされているのでね、で、まあ、そういう形でね、まあ、ライブ配信っていうのがやっぱりこう流行ってきてるというのは、一つね、そういうのがやっぱり求められているのじゃないかなと思いますね。で、そう考えたときに、この音声っていうのは、まあ、動画ではないので、その画面を見る必要もないですし、その意味ではメリットなんですよね。まあ、その動画としてこう出た方が説明しやすいこととかも、まあ、あるかもしれませんけど、僕としてはね、トータル動画でなんか出てやるとかよりも、よっぽどこの音声だけでね、伝えた方が、テキストベースの文章よりは、伝えやすい部分も多いですし、で、一方で、まあ、先ほどお話しした通り、その無駄なこととかいっぱい喋る中でもうちょんちょんちょんってこう大事なポイントをいくつか入れていくという、そういうやり方をすることで、これまでその政治なり経済なりに興味が薄かった人たちもなんとなく聞けるようになって、でいつの間にか頭の中に入ってるなみたいな、そういう形を取れるんじゃないかなと思ってまして、まあだからこういうやり方も一つのコンテンツとして配信するのはありなのかなと。まあその頻度がね、どれぐらいなのがいいのかはちょっとわからないですけれども、まあ、週1ぐらいとか、まあ、あるいは、まあ、月数本とかがですかね、2、3本とかね。まあ、それぐらいがいいのかなと思ってます。時間にしてね、例えば5分、10分っていう形にしてしまうと、どうしてもね、無駄話ができないわけですよ。そうすると、やっぱりこのライブ配信とは違う、ラジオ的にはならないんですよね。やっぱり5分、10分とかそういう短い時間になるとなると、本当にもう最初から要点をボーンって伝えて、解説してみたいになるんで、それはね、まあ、効率はいいのかもしれませんけれども、そもそもその疲れて帰ってきた人、ね、疲れて帰ってきた人に、そういう真面目な無駄のないコンテンツを見る気になるかと、政治経済のね、話ってなると、なかなか難しいと、それをこう、楽しく聞ける音声にね、5分、10分でやるっていうのは、ね、なかなかね、難しいと思うんですよね。やっぱ短いからこそ、しっかり伝えないといけないので、無駄なくやっていくと。そうすればするほど、なかなかこう、だらだらと聞くこともできませんみたいなね、ことになるので、だから疲れて帰ってきた時も、なんとなくこの感じなら聞いてみようかなぐらいに思えるような音声が理想ですね、僕の中ではね。この音声に関してはですよ。はい。なので、一応テーマを設定しておりますし、もうその配信の中で、その設定したテーマのポイントはもちろん、伝えるんですけど、ちょっと効率的に、ポイントだけ教えてくれって言われる方には、ちょっと合わないことになるのかなと。そういう人はちょっともう聞かなくなってしまうんでしょうけれども、もうその人はもういい。とりあえずいいのかなと思ってます。だというのは、そういう方はもうすでにもうある程度学ばれていて、他の音声を聞いてもね、こう学んでいける方なのじゃないかなという気がね、しておりますので、そうじゃなくて、こう、だらだらでもいいから、こう、1時間ぐらいだらだらながら聞き、いろいろね、掃除しながら ね、お掃除して、だいぶ部屋も綺麗になったな、で、なんか1時間ぐらい経ったけど、あれ、あ、いろいろ学んだな、みたいな感じになればね、いいかなと。あと寝ながら、もう疲れた、ふーってなって、聞いてもらうみたいな、そういう、こう、リラックスできる感じの音声になればいいのかなと。そのためにはですね、今28分から喋っておりますけれども、はい、もう中身ほぼないという、ね 最初に、一応これ、タイトルバーンと伝えておりますが、おい、いつ入るんだよということでしょ、こういう感じでいこうかなと思ってるんで、もうそういう音声だと、ね。 ちゃんとした音声の時はもうちゃんとした音声ですって言った方がいいかもしれませんけどね。もう今後ね、配信していく経済ネタは、このスタイルを、まあ一つシリーズとして置いておくのがいいかなというのが、まあ皆さんのこの、まあ聞いてくださってる方のね、感想を聞く限りの僕の今のところの判断ですね。はい。ということで、そろそろ30分に経ちますので 前もめっちゃ遅かったですけどね、前回も。けど前回もそうでしたよ。入れると入れてはいけない等の、あの音声も本題に入るまでめっちゃ20分は絶対かかってたと思うんですけど、それがあんだけ受けが良かったんでね、こういうことでいいんじゃないかと勝手に思ってますけどね、もうイライラしてる人いっぱいいたらどうしよう。わかんないですけど。じゃあそろそろね、本題いきたいと思います。で、その今回のテーマはですね、百田直樹さんの、大炎上してる件ですね。一応タイトル作ってあります。百田氏の大炎上、30歳で子宮摘出発言の本当の大問題を誰も語らない件ということで、まあ、この話をね、していこうと思うんですけれども、これね、ほんといろいろ言い組んでてね、めちゃややこしい話になっていつつ、で、そのアンチもね、アンチのマスコミだとか、アンチの人もいっぱいいるので、百田さんにしろ、日本保守党にしろね。なので、そういう人たちに絶好のこの燃料を与えてしまったみたいな感じで、で、朝日新聞とか毎日新聞、日経読売みたいなね、あの辺の国属新聞確定している新聞のね、皆様が、まあ、ここに乗っかってきてですね、まあ、明らかに、こう、偏向報道に近い、切り取り報道と言っても、もう大げさではないぐらいの感じになってるんですけど、一方で、じゃあ、百田さんのその発言に全く非がなかったかというと、そうでもないんですね。でね、そもそもどういう話かちょっとね、言いますとね、まあ、さっき言ったように、そのタイトルの通りね、30歳で、子宮摘出をね、すべきというかね、したらどうだぐらいの話をしたんですよ。ただこれは、前提がありましてね、そもそも何の話をしていたか、で、どこで語っていたかってことなんですけど、朝8っていう番組がありまして、で、これは要は日本保守党の、トップのお二人ね、有本香織さん、ジャーナリストね、で、百田直樹さんがね、このお二人と、まあ、あとゲストとか、まあ、あと放送作家の森下さんという方とかを踏まえて、まあ、いろんなニュースをね、毎朝かな、平日の朝に2時間ぐらいですかね、語る番組。で、その中での話だったんですね。で、そこの中で、少子化をどうやって解決するかっていうテーマになったんですよ。で、その少子化をどう解決するかっていうところで、まあ、いろいろね、こう考えていかないといけないみたいな。で、根本的にこう構造を大きくひっくり返さないといけないっていうことを、まあ、百田さんが言い出して、で、有本さんもなんかそうですね、的な感じになっていて、まあ、全体のその空気としては、この少子化の問題っていうのは、いろんな角度から考えないといけないって、百田さん何回もそのことを、前からもそうなんですけどね。この今回の炎上の動画、これね、11月のね、8日かな、8日金曜日に、森下さんという、放送作家の方と、まあ、3人でね、2時間やった時、11月8日金曜日のその回で、途中のね、真ん中あたり、1時間22分ぐらいだったかな、あたりで、まあ、喋った内容なんですけれども、まあ、そこあたりで、まあ、要は少子化の解決策をこう議論し合ってる感じだったんですね。で、その中でどうやってその少子化解決するんだみたいな感じだったんですけど、まあ、そのあそこで議論されてた3人ね、有本さん、百田さんで森下さんのね、その3人の中では、もうこれは構造を抜本的に変えないといけないと、いうことで、もう行き詰まってるよねみたいな感じの空気になってたんですね。で、そこで、まあ、一つの案として、百田さんが、もう、これを、ね、いいと、ええー、と言うてるんちゃうで、と、それを何回も言ってですね、これ、あくまで小説家の SF と考えてくださいという前置きをした上で、ね、かなり念入りに前置きをされてました。まあ、僕、その朝8は見てなかったんですけど、もともと。まあ、これ炎上したということで、まあ、その朝8のもともと動画も前後まで含めて確認してます。はい、そしたらね、まあ、そう前置きした上なんですけれども、女性は18歳から大学に行かさないこと、はい、これが一つで、もう一個、25歳を超えて独身の場合は、生涯結婚できない法律にすると、はい、でもう一つが、30歳超えたら子宮を摘出とかみたいなね、ふわっとまあおっしゃったわけですね。 で、まあ、それはありますな、ね。そんなことはもう、SEO でもダメですよ、みたいなことでも。まあ、毎回、まあ、そういう感じになるわけですよ。まあ、有本さんがこう、余計なこと言っちゃダメですよとか、それ問題発言になりますから、もうよしなさいみたいな、お母さんが子供に諭すみたいな感じでね、まあ、やるっていう、まあ、そういう、もともとそういう感じなんですけど、ただ今回のこの発言内容に関しては、まあ、要は大炎上したということですね。収まらなかったということですね。でね、その少子化の話の中で、この発言をする少し前に、要はその女性にはですね、その子供を産める肉体的な時間の制限があるんだよと。いつまでもこう何歳になっても産めるわけじゃなくて、限られた時間があるわけで、それをこう分かりやすく伝える必要があるみたいな。で、そういう教育もね、若い女性の方に、まあ、まあ10代ぐらいかも含めてかもしれませんけどね、女性のその肉体の限界があると、子供を産めるね、それをちゃんと教育していかないといけませんよねっていうような発言を有本さんもされていて、でその話の流れの中で、まあちゃんと分かってもらうためにっていうニュアンスだと思うんですけれどもね。だから仮に SF としてですよ、25歳を超えて、独身の場合は生涯結婚できないって、法律があったらみんな結婚なんとかしようとするよねみたいな話だと思います。で、35回で出生とかになってたらね、まあその30歳までにね、なんとかして子供を産もうっていう話になるんじゃないのっていう、まあ一つの、SF 的な小説家としての、SF を取り入れた、まあ思考実験的な話でしょう。ただ、まあ、こんな発言したら、炎上するに決まってますよね、そら。だらそこをちょっとね、百田さんは、もう今はね、国政制度の党首になっちゃってるわけだから、これまでとは違うわけですよ。この間の選挙で、ここ、日本保守党はね、それまでは政治団体だったわけですね。その政治団体が、今回、まあ、何人、3人だったかな、3人、その議員が出たことでね、で、得票率2%なんか取れたことで、国政制度という形になったわけだから、ね、もうこれまでと立場が全然違うわけなんで、ましてね、こういうことをいくら前置きをしてたとしても、僕は正直問題だとは全く思いません、別に。いや、前置きがあるというのもありますし、まあ、その動画を見る限り、そんな問題にするようなことじゃないんですよ。ただ、アンチからすれば、とにかく揚げ足を取りたいアンチとか批判するグループなり、メディアいっぱいありますから、もうそういうところに燃料を与える意味がないじゃないですか。で、そういうことで考えると、まあ、こういう発言は非常に不用意だし、言う意味もなかった、っていうのがまずあるので、別に僕自身は問題視してない。で、実際にその30歳ぐらいでね、まだ子供を産んでない方だとか、あるいはその30代後半で子供を産んだ方とか、いっぱいいらっしゃいますよね。で、そういう人たちも X とか、なんかコメント欄とかね、いっぱい投稿されてるわけですよ。けど私はもう同じ、こういう状況ですから、別に百田さんの、そのコメントに不快に思ったとか思いませんと。むしろ、ちゃんとそういう、ね、年齢ね、には限りがあるんだということをちゃんと伝えなきゃと私も思ってますと、過去の自分に言いたいですとかね、まあ、そういうコメント、要は百田さんの今回のこの発言をね、炎上はしてるけど私は別に何とも思いませんみたいな、実際に30歳以降で子供を産んだり、これからまだ産めてないとか、ね、いう方々もみんなそういうことを、肯定的には、解釈してる方も非常に多かったんですね。はい。で、一方でね、まあ、こういう発言は私のその娘が30を超えてまだ、未婚でとか、まだ子供を産んでなくて、こんなこと言うのは悲しいみたいな、お母さん側からのね、視点では悲しいみたいなコメントもあったりして、だからまあまあ、賛否両論ぐらいなのか、その割合ちょっと分かんないですけれども、っていう状況、まあ、あとマスコミのね、その報道の仕方をね、元のソースを確認せずに、こういう時にね、で、マスコミが言ってることをそのままに受けてですね、うわーっつってね、前の翼の党のね、選挙妨害っていうね、レッテル、もうあれと同じですね、もうマスコミに踊らされてるだけの人、いっぱいいますから、だからこういうのは必ず見とかないといけないんですよ、その元の動画なりをね。じゃないと、そのマスコミの言ってることをそのまま受けたら、もうね、マスコミは本当にその自分たちが伝えたい主張を、事実をねじ曲げたり、捏造してですね、伝えていく、あるいは10のものを100に拡大解釈して伝えるような、ね、もうクソみたいな伝え方をするのがもう日常茶飯事ですから、それにこう踊らされてね、あるいはその踊らされてる有名人とか、 インフルエンサーとかいっぱいいますから、でそれを聞いて、まあ、それをそのまま真に受けちゃうというね。だからいかにね、自分の頭で考えるなり自分で調べるなりね、自分の、ね、元の情報を見るっていうのはこれ大事かっていうことですね。踊らされないためにねっていうのもあるんですけれども、だそういう人もいる可能性もあるんだけれども、僕自身は全然別にその前置きがちゃんとありますしね、これを政策としていたらアホですよ、もちろん。30超えたら支給的出という、これを政策提言しますと言ってたらアホですけれども、そんなのは全然そういう話ではないというような話の流れなり前置きをね、何回もくどいぐらいしてるっていう意味で、考えればね、別に問題視するほどではないと僕自身は思いますよ。まあ問題したり問題視したりね、これを発言は嫌だなとか悲しいなと思う人がほらいても、それはしょうがないかなっていう、だから要は賛否分かれちゃうっていうね、あの発言ではあったんで、それはもうあの百田さんご本人も、まあ一応前置きちゃんとしたっていうねことではあったけれども、で切り取りも あるということをおっしゃってるんだけど、まあ炎上した後にですよ、その X の投稿でね、ちゃんとエステであると断った、でありえない家庭だというのもね、そういう話で展開してると、だけどその出産年齢の限界というのをね、女性の方たちに意識させるためにはね、これぐらいの突飛もないその SF 的なことももう言わないと、難しいんじゃないかっていう、まあ、発想の僕はあの思考実験的なニュアンスでしか受け取ってないんですけど、どう考えてもあの話の流れで聞いたらそうなるんですけどね。ただまあ百田さんは少々どぎつい表現だったことは認めて、でまあ謝罪ということで、X でかな、謝罪されてましたよね。でまたご本人はね、その党首として公式の場においてのね発言なら問題かもしれませんが、自由なネット番組であくまで SF の過程として話したことですと、でこれがダメということになればね、表現の自由なんてなくなりますよっていうふうにまあ主張してました。僕もね、これ表現の自由をむしろ侵害してるんじゃないかとね、いうふうにちょっと思ったんですよね、こんなのに突っ込んでたら。だって、極端なことを考えて、こう思考をね、アイデアを出したり、一旦こういろんな可能性を考えるっていうのは、これビジネスの現場でもね、ブレストっていうことでやる普通のことですよ。でそれをまあある種公でやった、みたいなところがあって、その社会構造を変える例えの一例として一つのアイデアとしてみたいな感じで言ってるんで、だから、そのコートのね、政党の党首の立場として公式の見解で言ってるとか全くないっていうのは明らかなんで、そのね、切り取ってやっぱ良くないですよね、どう考えても。文脈っていうのを見ないと、これ国語力ですからね。現代文とかもね、結局その文脈全体を見てね、こう解いていくもんじゃないですか。そういう国語力ないと、もう切り取りに騙されるみたいなことになるわけですよ。で、今日ね、11月10日日曜日なんですけど、百田さんはもうご自身のアカウント、X のアカウントも今後更新しないっていう、なんか投稿されてるみたいですね。まあ今回の件があったからっていうのも多分あると思いますけれども、まあ要は日本保守党の党首としての X のアカウントでしかやっていかないと、まあ動画とかはもう今後も続けられるんでしょうけど、もうその X の個人のアカウントはもうやらないっていう、多分まあ有本さんとね、有本さんと要は日本保守党の事務総長をしている有本香里さんと、まあその辺こう打ち合わせして、もうそういった不用意な、ね、発言になりかねない X はやめとこうみたいな、そういうことかもしれませんけど、まあこのタイミングでだったら偶然ではないと思いますけどね。まあ、いずれにしてもその百田さんはもう個人の X アカウントはもう投稿しないとおっしゃってます。発言的なことはしないっぽいですね。連絡事項ぐらいは言うかもしれませんけどね。で、このね、本日の、まあ、名古屋市長選挙があるので、そこの応援演説で、取材を受けて、まあ、こう語っているということですね。今回のその私の発言はあってはならないことと前置きした上でのものでしたが、表現が下品で、不快な気持ちにさせてしまったことは事実ですと、で発言を撤回して謝罪いたしますというふうに伝えたということで、まあ、あの表現というが下品だったっていうね、そこに対しての謝罪をされたということのようですね。はい、でこっからが実はこの音声の本題です。はい、43分になってます本題に入るのに長いね。もう聞いてる人2人ぐらいしかいないかもしれませんけど、あのですね、こっからがこの音声の本題でして、ね、こんだけ大炎上しまくってね、もう朝日も読売も日経もどこですかね、時事通信もですが、もうあらゆるメディアが取り上げて、まあ久々の大炎上来たなっていう感じなんですけど、さっき言ったように、私はですね、別にここのね、彼のこの、3つの発言というか、この一連のね 内容、別に特に問題と思わないし、問題というかその安易なその世間的にこの燃えるようなネタを提供しているという意味で安易だなとは思いますけれどもね、うん、無駄に敵を作るとか無駄にねその人を悲しませる可能性もあるとかね、だからそういう不用意な意味ではありますけど、別に僕自身はこの、SF という前提でね喋ったことに対して、この発言そのものに対しては特に何も思いません、僕は。はい、なんですが、こっからが重要なんですけどね、そもそもなんでこんな話になってんのっていうことなんですね。もう一回言いますとね、もともとこの話ってどっから来てるかっていうと、この朝恥っていう番組で少子化をどうやったら良くすることができるのかと、とんでもない勢いで少子化進んでてね、確かその番組の話だったと思いますけど、秋田県ではね、もうなんか4割ぐらいのペースで減少してると、出産率がね、出産する女性の数がね、もうで要は東京にみんな出て行って秋田県で産む人がいないみたいなね、もう すごいことになってると。でだからもちろん秋田県だけじゃなくて、まあ、秋田県はたまたまその1位だったのかな、全国のその出産の減り具合がね、うん、だけど全国的に起こっていると。で、まあ、要は少子化のそのどうやってこの大変な状況をね、とてつもないスピードで進んでいる少子化を直していくかっていうテーマだったわけです。その流れの中でのこの炎上発言だったんですけど、そもそも少子化については、これ過去何度も音声なりメールでもメルマガの方でもねお伝えしましたけれども、もう問題が何かっていうのははっきりしていて、そしてその解決方法までも明確にはっきりしているわけなんですね。うん、にもかかわらず未だにですね、この原因がね、百田さんについてはさっきも言ったように、いろんな角度で少子化の原因ってあるんだとかって言って、なんか相対化しているというか、この問題は複雑なんだみたいなことを言ってるわけですね。でそれに対して有本さんも同調してる。でその前提として、まあこの3人の共通見識だと思いますけどね、ここに出ていたね、抜本的な大きな構造的な改革をしない限り少子化の問題は解決しないというふうな認識で思っていらっしゃるんですね。はい、でその前提の話は進んでたわけです。その前提の話は進んだ上での今回の、問題発言ね、問題とされる発言になったということなんですよ。つまりね、この話巻き戻していくとですね、根本的に少子化の問題は解決できない、もしくは解決するにしたら、非常に大変な構造的な大きな改革を伴わなければいけないと。でしかも、問題が何かすら明らかになっていない、こういう要素もあるし、こういう要素もあるし、こういう要素もあるよねと。例えば女性が社会進出してるとかね、なんかそんな話も有本さんいっぱいしててね、もうこういうその些末なね、余計な関係ない話をいっぱいした上で、もうこれはどうしたらいいのか分かんないっていう、まあ、要はお手上げみたいな感じになっているわけですよ。ね。もうこれが根本的にどこから来てるかというと、彼らのですね、日本保守党の財政認識の間違いから来ているっていうことなんですよ。僕はだから日本保守党は財政認識をね、正しく持っていないと。減税っていう方向性は正しいけれども、この日本保守党、特に有本さんと百田さんの認識は、まあ他のね、正しい認識を持っているいくつかの政党に比べればだいぶ低いですよということを言ってきました。ただし、まあその入れる政党、入れない政党という観点で言うならば、まあ別に入れても減税っていうことを主張しているんで、方向性は悪くないので、まあこの日本保守党に入れるのはね、別に悪くはないと。要は自民党を潰すという意味での選挙でしたからね、という話はしたんですけれども、ただずっと、もうこれ当初からですね、日本保守党が発足ちょっと忘れましたけど、した当初から、問題として存在していたのが、潜在的になんですけどね、存在していたのがこの彼らのね、財政認識が正しくない、正しく理解できていないということなんですよ。それをずっと僕は指摘してたわけですね。で、それが今回顕在化したということなんです、実は。今回の問題の本質は、その支給適齢30歳を超えたらするとかいう、そこの辺のね、まあ、あるいは25歳を超えたらね、もう結婚できない法律とかね、そういう SF 的な話が、過激だからとかっていう次元のことではないんです、実は。じゃなくて、こういう発言になってしまったのは、ね、少子化はもう根本的にもうどうしようもないんだっていう、ね、財源問題もあるじゃないかみたいなこと、そこから来てるんですよ。実際に、この少子化を解決する一つのこの今回のね、この炎上した前後の話の中でね、武田恒康さんですかね、あの方がね、 眼鏡かけた人ね、明治天皇の夜叉後の方ですか、あの方が、1000万円、子供産んだら1000万円やるというね、アイデアを出していらっしゃるらしいんですね。で、それについてね、まあ、そういうアイデアもいいのかなみたいなことをね、まあ喋っていたと。ただ、この日本保守党で今回ね、3人当選者が出てるんですけれども、議員でね、でそのうちのお一人の、島田陽一教授っていうんですかね、眼鏡かけたね、大学教授の方が今回当選したんですね。で、その島田先生という方が、それはばらまきだと、そう1000万円をね、子供産んだら1000万円支給するみたいな、これはひろゆきさんも言ってたと思いますけどね、そういうのはばらまきだからよくないって言ってたそうなんです。で、そのばらまきだから良くないという意見もわかるみたいな感じで、別にそれを否定してないんですね。もうここではっきりわかるわけですよ。まあ、つまり日本保守党は誰一人として、その当選した議員も含め、そして党首も事務総長も含めて、正しい財政認識を持っていないせいで、この少子化問題という簡単に解決できる問題を、より複雑化してしまっている、あるいは解決できない問題だと思い込んでいるということですね。はい、で、これと全く同じ症状が出ていたのが石丸伸二さんです。はい、石丸伸二さんも、都知事選の頃にですね、ある番組に出てですね、少子化の問題のテーマになった。で、その時に彼は何と言ったかというと、その解決方法をね、一つとして何と言ったかというと、一夫多妻制だって言ったんですよ。石丸伸二さんですよ。あの若者大人気のね。一夫多妻制だと。もうそもそも先進国は少子化の問題を抱えていて、これはもう、解決することはできない問題なんだっていう趣旨のことを言っていたわけですね。で、あえて、あるとしたら、それはもう一夫多妻制しかないと。あるいは遺伝子操作しかないとかね、言ってたわけね。これが石丸伸二さんの正体です。まあ、結論を、アホ政治家ですな。まあ、まだ政治家じゃないですけれども、まあ、都知事選のね、主要候補として、そして、小池知事の次に2位まで行った人ですから、もうそのうち政治家になる人ですよ。ね、その可能性がある。実際、立候補しようとしてる人だから。ね、だからこういう人がね、まだこんなこと言ってるわけね。わかりますか？ね、だから石丸伸二さんを絶対に政治家にさせてはいけないということを僕はこれまで強く言ってきましたし、今後も強く言い続けるつもりですけれども、それはこういうことなんです。財政認識を間違えているからこういうアホなことしか言えなくなるということですね。少子化の問題は解決できます、簡単に。で、このやり方も全部言ってきましたからね、これまでね。だからもう分かってる人はもう二度、ね、復讐になっちゃいますけれども、簡単に解決できるにもかかわらず、ね、財政認識を間違っていると、こんな形でですね、もうログでまあ一夫多妻制だとかね、遺伝子操作するしかないとかね、支給適用するとかね、こういうことするしかないみたいなことを言い出すしかなくなってしまうということです。今回の、百田さんの発言は別に僕は前提をちゃんと言ってたから、石丸伸二さんはそういう前提を言ってなかったからね、割と本気で言ってたからね、一夫多妻とかね、アホかっていう話ですよ。もうね、もうアホすぎるんです、石丸さん。本当に悪いけど、この間ね、またね、財務省が、なんていうかな、動画でね、ちょっと出てたんです。石丸伸二さんともう一人ね、あの人、オードリー担当し、なんか、やってた、人、安野さんでしたっけ？ちょっと名前忘れたけど、安野貴博さんだったかな。この間、都知事選で出て、すごく、夫婦でね、出て好印象だった人、テレビにもよく出るようになったみたいだから、知ってる人も多いんじゃないかと思います。若い、まだ30、前半ぐらいだったんじゃないかな。まあ、そういう若いね、非常にこう優秀な、方がおられてね。で、その方と、まあ、元都知事選候補者という方しか知らないけどね、石丸さんが対談をなんかの動画でね、やってたんですよ。で、それが、まあ、その一部がね、こう、対談の内容が出てたんですけどね、その中で石丸さんがね、財務省がこう支配しているみたいなことを言ってる人いるけど、何を根拠に言ってんのとかって言ってんですね。石丸さんがですよ。これびっくりしますよね。まあ、これはもう突っ込み出したら1時間喋っちゃうんで、もうこの辺にしときますけどね、このレベルなんですよ。いまだに何にも調べてないってことでしょ。これっぽっちも調べてないでし、ね、そんなことを言ってしまっているということですよ。僕、財務省がなぜ日本を支配したということになっているか、もうその構造もこれまで多分素人では一番詳しく説明してきたんじゃないですかね。でも皆さんも分かっていただいていると思います。構造があるんですね。だけど、それは、例えば4、5年前ならね、まだ誰も分かってなかったですけど、今はもう情報出まくってるわけですよ。ね。なんでまだ気づいてないの、そんな簡単なことに。で、しかも少子化はね、一夫多妻制とか言ってるわけですよ、真面目に。ね、 もうこのレベルだからね。まあ、いずれにしろ石丸さんはまず財政認識を根本的に間違えてるっていうのもあるし、もう論外なんです、あの人は。もうバカすぎ、悪いけど。うん、で、ね、百田さんも同じなんですよ、実はだけど。百田さんは素晴らしい方ですよ。小説家として天才ですから、本当に。ね、有本さんも優秀な方です。もう僕は大尊敬しております、ある意味で。それは、まあ、いろんなこう立ち上げの、ね、事務的なことをここまで完璧にやるってね。いろんな意味で素晴らしい方なんだけど、ね、だからその素晴らしいかどうかと、職業人として素晴らしいかどうかと、財政認識が正しいかどうか、別ですから、うん、だから日本保守とは本当にね、もったいないということを言ってます。というのと、あんまりこういうので、上げ足取って潰すのは良くないと思ってます、はい、参政党がそうでしたからね。参政党ももともと松田プランっていう元財務官僚のプランを採用してたんだけど、結局その安藤さんっていうね、正しい財政認識を持った人を呼び込んで、まあ、財政の経済政策をちょっと変える形でね、再スタートするような状況になってきたから、うん、だから前よりだいぶ良くなったというね。だからこうだんだんこう真実に気づいていくっていう、要は政党といってもですね、最初から完璧なわけではなくて、特に新しく出てきた政党についてはね、だんだんいろんな人から学んで、政策をブラッシュアップしていくという要素もあると思うんで、間違ってるからといって、最初からね、もう立憲とか維新みたいに根本から腐り切ってるね、ああいうアホなこと言ってるもう連中は潰すしかないですよ。だけど、日本保守党は本当に財政認識、しかも減税ということを言ってますんでね、で、なんとかしてこう解決したいというふうに思いは伝わってくるんで、単に認識が勉強不足で分かってないだけ、あるいはどっから勉強したらいいのか分かってないのかよく分かんないけど、とにかくこの日本保守党の人たちは、経済は全然ダメなんで、これ高市さんと同じです、はい、高市早苗さんもそう、はい、あの人も一見いいこと言ってんだけど、正しい財政意識持ってるように見せかけてるんだけれども、根本的には分かってない、はい、っていうのがね、60代にめっちゃ多いんですよまあこの話はね、世代論で語れるって前にお話ししたんですけれどもね、まあ、いずれにしろですね、とにかく日本保守党は根本的にまだ理解してません。いい加減に行き着いてよっていうことなんですよ。だって藤井先生とね、藤井聡教授と何度もこの朝八に出てるんですよ、一緒に。藤井先生が出た回が2回ぐらいあるんですよ、この半年ぐらいで。ゲストに呼んで藤井先生と一緒にね、3人でやってるわけですよ、番組を。そこまでね、一緒にやって仕事してるのに、なんで藤井先生が主張してるね、ところに気づいてないの、政党なのに。もうね、勉強する気がないというか、日本のこの貧困化問題とか経済問題に対してね、本気で取り組む気あんのかなって思いますね、うん、で、藤井先生もね、彼女たちが分かってないの分かってるわけだから、ね、藤井先生はもう当然正しい認識を持ってらっしゃるわけだから、で、この日本保守党がその正しい認識を持ってないことを当然理解してるはずでしょ。なんで教えてあげないの、藤井先生ね。ここがよく分かんないんだけど、まあ、だけどその辺未だにいずれにしろね、うまくいってなくて、日本保守党は正しい財政認識を持っていない、ね、で、それによって、ね、つまりは財源には限りがあると思い込んでるわけですよ。もうそういう発言何回もしている。もう完全に間違いないです。だってさっきの島田教授ね、日本保守党から衆議院議員に今回なった島田陽一教授という方ね、で、その方が1000万円をね、子供を産んだら1000万円というその武田恒康さんのアイデアに対してばらまきは良くないと言っている、ね、で、それに対して百田さんにしても有本さんにしても否定をしていないということは、ばらまきは良くない部分もあるよねって言ってるわけです。で、実際に有本さんは令和の主張は極端だしとかね、ばらまきは良くないという趣旨のことをこれまで何度も言っておられます、はい、つまり財源は限りがあると思い込んでいるということです。ね、で、これまで何回もいろんな角度で確認してますけれども、税金を財源だと思い込んでます、はい、そして国債発行は全く問題ないことにもまだ気づいてない。だからこそ正しい認識を持っていないと言い切れるわけですね、うん、そして正しい財政認識を持っていないということは、国債発行に何ら問題ないにもかかわらず、あるいはさっき言ったその1000万円をね、まあ、別に2000万でも3000万でもいいんですけれども、子供を産んだ人に、払う。で、子供生まれた後も例えば18歳までね、毎月15万円とか10万円1人当たり払うとかね、全然普通にできるわけですよ。で、それをやるってなったらね、まあ、今言ったのは結婚して子供を産む人を前提なんですけれどね、だから、うん、本当の問題は、少子化の本当の問題は最初から分かっていて、それは、若者、あるいは結婚的利益の人たちの、所得の低下ですね。低所得になっていて、所得の収入に不安がある、ね、だから結婚が踏み込めないっていうのが、これはファクトなんです、はい、もう少子化白書にもしっかり出ています、ね、で、岸田総理すらついに、昨年あたりで言ってますから、ちゃんと、ね、もう明らかなんです。それが原因なんです。結婚できない人たちが多いのは、所得が低くて結婚に踏み切れないから、ね、そうなっている。で、結婚した人はじゃあ子供を産んでる。これはこの朝八のこの同日におっしゃってました。そこは理解してるんですね。 つまり結婚した人のこれ有婚なんとか率と 毎回ね、この正確な単語は忘れるんです。有配偶出生率かな。要は結婚した人が子供を産む率は昔は変わってないんですね。だから結婚した人はもう子供を昔と同じように産むんですよ。ね、まあ、もちろんその人数が多少変わるとかね、いろんな経済的な事情で減ってるとかあるかもしれませんけど、子供を産むかどうかっていう観点で言うと、これ昔と変わってないんです。つまり、結婚しない人が増えたことが少子化の原因であるっていうことなんです。これがもう明確にありとあらゆるデータ調査で出てるわけですね。ということは、その若い世代、結婚適齢期の世代、ね、こういう人たちの所得不安を、なくして、ちゃんとした収入が安定的に入ってくる状態を作り出せば、少子化なんて一発で解決するんですよ。これ間違ってたら死んでもいいですわ。はい。絶対に間違いないですから。で、というか、少子化白書が政府が公式にそれ調査して出してますからね。で、いろんなその結婚しない理由などにね、調査山ほどあるんで、全部同じですよ。収入の不安ですよ、トップは。で、僕自身もそうだったから分かるわけです、自分でも。別に調査なんか見なくても分かりますよ、そんなの。けど、データでも出てるということです。ありとあらゆる。そして政府ですら少子化白書で言ってんのに、なんで国政政党がまだそれを理解してないんですか。ごめんなさい、理解してるわ。日本保守党は理解してる。この原因はね。だけど、その所得をやらないといけないって理解してるんだけど、いろんな原因があるって思い込んでるんです、百田さんが。で、財源ので間違っているから、結局、じゃあ、そこの若い人たちに、ね、所得不安を改善、ね、収入を上げて改善していくにしても、じゃあどうしたらいいのか分かんないってことになるわけですよ。国債発行するなりね、若い人のその年齢の人たちに結婚するまでなんかお金をね、出すとかね、いくらでもあるわけです、そんな方法は。税金減らすなり。ね、いくらでもあるんですけれども、それは根本的に財源が税金だと思い込んでるとか、国債発行は借金だとか、国債は悪だとか、ね、思い込んでると、国債のお金をたくさん配るのはばらまきだっていう発想になっちゃったり、極端な政策はできないとかね、思い込んでしまっているわけですね。はい、だから解決できない問題だと思い込む。結果どうなるかというと、一夫多妻制だとかってアホなことを言い出すとかね。で、百田さんみたいな今回の発言になっちゃうということですね。全部根底に何があるかというと、財政認識の間違いがあるということです。石原慎二はもうどうでもいいけれども、その百田さんね、この人たちはもう国政政党になったわけだから、もういい加減にこれぐらいのことを気づかないとダメなんですよ。でね、だから誰か言ってあげてほしいですね、本当に。言っても聞いたも聞かないんだろうけどね。 だっていまだにね、こんなことをまだ分かってないわけだから。特にその百田さんがね、いまだに少子化っていうのはいろんな要因を考えないといけない、女性の社会進出どうこうとかね、これ相本さんも言ってるからね、いや、これではね、いつまでたっても少子化なんて永久に解決できないよなってなっちゃう。そうすると小説家の発想としてですね、もう30歳超えたら支給停止するかみたいな話になっちゃうわけですよ。ね、25歳超えたらもう結婚させないような法律作ろうかみたいなアホなことにね、そんなのはね、小説家とかね、その SF だという前提ね、関係なく、もうそういう発想をしていること自体が、僕はその発言は別に問題視しないんだけど、そういう発想が生み出されてしまうプロセスの方が問題だと思ってるわけです。そのプロセスにあるのが、今からこれまで言ってきた、財政認識の間違いなんです。財源には限りがあると思い込んでるから、そんなことになるんだということです。だから日本保守党の今回の大炎上の本当の問題はそこにあるっていうことを、まあ、本当はマスコミなり、著名人なりね、インフルエンサーなり、学者なり、評論家が伝えないといけないんですけど、一人でもいます？誰か。日本で僕だけじゃないの？これ言ってんの。ね。ということでね、最初、ね、もう30分ぐらいね、もう全然雑な話していましたけど、こうやってね、ちゃんと最後には着地できるんですよ。偉い。わ かりました？ね、日本保守党さんの、この特に百田直樹さんの今回の大炎上ね、一見するとね、切り取りでね、30超えたら支給停止する、これはね、まず切り取りだと見るか、ね、こんな発言良くないと見るかよ、ね、なんとも思わないと見るか、まあ、いろいろあるかもしれません。僕自身は何とも思いません。問題大してないと思ってます。それは前提をちゃんと言ってるから、ね、SF ですよって何回も念押ししてるし、話の流れ見ては大して問題じゃないって分かります、発言内容自体はね。ただそうじゃなくて、この問題は彼らがこういう発言になるに至った、その根底にある思想が、税が財源論、もしくは財源には限りがあるというふうに思い込んでるからということなんですよ。ここが大問題なんです。で、彼らは今までだったら単なる政治団体でしたけれども、今回の選挙によってですね、国政政党になったわけだから、これはもうね、許されない間違いになってくるわけですよ。だから僕としてもですね、もう国政政党になったんで、もう批判色ね、ここに対する間違いの、まあ、その 批判の度合いをね、ちょっと強めるしかないですよね。単なる政治団体とか言論人だったらね、別にそこまで言っても仕方ないですけども、政策に入ってくる可能性があるわけだから、ね、もう国政政党なんだからなんせね、うん、だからここは間違ってても私は困りますよね。うん、ということです。まあ僕はこの日本保守党にしろ、この百田さんにしろ、この有本さんにしろね、好きですから。で、政策をブラッシュアップしていけばいい政党になると思ってるんで、期待してるんです、本当に。だからこそ残念なんですよ、こんなこと、いまだにこんなところでつまずいてるのが。だいい加減に早く気づいてくれよっていう感じなんですね。はい。まあ、ということでですね、財政認識を間違えていると、ここまでずれまくるということですね。はい。以上になります。まあ、以上になりますのでね、ちょっとまあさ前半だらだらお話しさせていただきましたけれども、まあ、後半30分、まあ、他にもね、ちょっと言いたいこといろいろネタあったんですけどね、今回はこの辺にしたいと思います。はい。では、以上になります。ありがとうございました。